島田秀平とオカルトさん
第71回の配信です。さあ、この回ね、配信されているのはもうちょうどお盆の真っ只中ということで、この番組的にはもう最高のシーズンになってきましたね。お盆と言いますと、1年間のうちで一番霊現象がね、多発するんじゃないかっていうね、不思議なシーズンだったりもしますんで、今日聞いてる皆さんも何かね、不思議な音が聞こえてしまうとか、おかしな現象が起きてしまうとかあるかもしれませんからね、気をつけて聞いていただきたいと思います。で、今年やっぱりね、今怪談自体が相当盛り上がっているのか、イベントとかライブとかめちゃくちゃ多いですね。ちなみに僕はね、ホリプロコムなんですけど、ルミネ座吉本でやられてるね、年に1回の怪談イベントとか、あとは大阪の NGK ですよ、笑いの殿堂がね、1年に1回お盆の時期だけ恐怖の殿堂に変わるってことで、今年もね、呼んでいただいたりとか、沖縄行ってライブするとか、北海道でイベントとか、でちなみに今日ね、これ今収録してるんですが、この後は渋谷のオンエアイーストそこでもう全部もうね、あの辺借り切って、怪談のねイベントってことで今日行かせていただいたりもするんですね。非常に盛り上がってるなーなんていうところ感じるんですが、さあ皆さん、お待たせいたしました。去年のですね、お盆に開催しまして大好評いただきました企画、戻ってまいりました。今回は夏の特別企画、若手怪談芸人大集合 SOS グランプリ2022を開催いたします。ありがとうございます。 SOS、ね、SOS グランプリの SOS は、島田秀平との S、 オカルトの O、 3、オカルトさんのさを取って SOS となっておりますんで、はい、これね、もうやっぱり恐怖のイベントですからね。去年川口秀幸がですね、チャンピオンになりまして、ディフェンディングチャンピオンとして今回も登場してくれるんですけども、今回どんなことになるのか、一応ね、この大会は、4、死という数字にこだわっておりますんで、今回ディフェンディングチャンピオン川口秀幸の他にですね、新進気鋭の怪談芸人さん3名を加えて合計4名4名で怪談を披露していただきます。そしてですね、一応私の方からも、優勝賞金ということで44,444円、これね、はい、もうね、4にこだわってやっております。さあ、これね、ルールの方説明していきますと、4人の芸人さん2組ずつのトーナメント、形式予選を開催していきます。それぞれですね、5分ほどの怪談を披露していただきます。これ4分でいいんじゃないのなんでここ5分にしてんの。はい、4、5分の怪談を披露していただきまして、それぞれですね、怪談終わった段階でどちらが勝ったか、はい、もうね、もう怖いものにはもう耳が肥えてる、島田秀平とオカルトさんのスタッフ陣が3名が判定をしていきます。ディレクターの砂尾くん、そして日本放送の高田ちゃん、そして AD の福永ちゃんという、3名がですねはい、これね、今日結構ね、出演される芸人さんたちがね、結構若手の方も多いんで、賞金マジで取りに来てるんですよ。ちょっと終わった後怖いことにならなければいいななんていうね、その辺の判定もしっかりねしていただければななんて思いますけども、はい、そうやって毎回ですね、その3名による判定により、勝った方ということで決勝進出者2名が決定いたします。そして決勝はですね、8分前後の4×2 ってことね、はい、の怪談話を披露していただきまして、2代目 SOS グランプリの王者が決まりますってことなんですね。さあ、川口秀幸2連覇なるのか、はたまた別のね、新たな怪談師さん、チャンピオンが誕生するのかということなんですが、簡単にですね、今回注目の出場者、まずは紹介させていただきます。まずは前回王者が参戦、連覇なるのか、川口秀幸。結構川口はね、いろんな番組とかイベントとかね、結構他でも仕事一緒になるんですよ。怪談のね、仕事を一緒にやること多いんで、毎回あいつがね、自己紹介の時に、SOS グランプリチャンピオンの川口ですって言ってくれるんですけども、あれ恥ずかしいから言うのやめてほしいんですよね。みんな共演者陣が、SOS グランプリって何すかみたいなことになってるんで、あれやめてほしいなっていうふうに思うんですけどもね。はい。今回優勝すると2連覇、はい、なるんでしょうか。さあ、続きまして、 いや、この方もすごいですよ。華麗なる怪談話の伝道師、ガンジー横須賀さん。ピンポイントであなたの恐怖をね、はい、貫いていくという方なんですけども、もともと火葬場の方でもね働かれていたという経験もありまして、その辺のねお話なんかもあるので、いやこれはちょっとね結構川口の強力な対抗馬になってくるんじゃないかと感じもしますね。そして、聞こえる絶叫は恐怖か無知の快感か、魔族佐渡山 S さんです。魔族というですね、ホリプロコム、後輩のね、コンビなんですけども、佐渡山 S、そして魔女ちゃんというね、二人組でして、テレビに一応ギリギリ出られないという二人でいいんですよね。一応 S と M というね、ことで、やってて、非常にこう面白い二人なんですけども、なんか聞きましたら怪談話もお持ちということで、はい、今回は佐渡山 S さんの方。どんな怪談話なのか、ある意味今回一番想像つかないのでね、すごい楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。そして墓にまつわる怪談が出るのか、ラグビー二郎、ラグビーの墓ね、試合前にやるやつ墓と、あとお墓の墓を一応かけて台本には書いていただいてるんですけど、これ伝わってんですかね皆さんね。ラグビー二郎ということで、聞きましたら、もう学生時代結構ラグビーやってて、高校時代なんかはもう全国大会にも出てるっていう、すごいスポーツマンであり、ホリプロコムの今2年目の芸人さんなんですけども、やっぱりねそういった強豪校にいたんで、合宿だったりとか遠征だったりとかっていう、いろんな場所を転々としたと。でそんな中でいろんな体験談経験談があるという噂が入ってますので、楽しみですね。ちなみに、今お笑い始めて2年目ということで、今日の中ではもう超若手、今日優勝するともうまさにジャイアントキリングということでね、はい、という4名で、今回は、優勝者、はい、第2回 SOS グランプリ2020に争っていただきたいと思います。またね詳しいプロフィール紹介はね後ほどさせていただきますが、まずは予選 A ブロックに出場する2人、くじ引きですんで、はい、今ここに貼ります箱が、抽選箱、はい、選んでいきたいと思います。いきます。さあまずは予選 A ブロック一組目はこの方です。じゃん、お魔族佐渡山 S さんでございます。対戦相手ですね。高校二人目はじゃん、おラグビー二郎、おららららら ら, ら正直川口とガンジーさんは怪談番組とかね、怪談ライブなんかで結構やられてる2人なんで、あの2人が正直優勝候補なんじゃないかなと思ってたんですが、あそこいきなりぶつかるんですね、次回 B ブロック でまずは A ブロックは、はい、ラグビー二郎佐渡山 S という、僕の怪談の全くイメージのなかった2人の対決ということになりました。さあというわけでこの2人、どんな怪談話を聞かせてくれるんでしょうか。島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、さあ先ほどの抽選で選ばれました2人、スタジオの方に来てくださいました。まずは先行魔族佐渡山 S さん、お願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
そして高校ラグビー二郎さんです、お願いします。
ラグビー二郎です、お願いします。
お二人すごいのがね、はい、もうラジオなのにバッチシ衣装もね着てくださってまして、
はい、セットしてきました。
やっぱり魔族佐渡山さんですから、ちょっともうなんか手に何持ってるんですかそれ。
こちらは自前のムチでございまして
、はい、相方さんがねマゾちゃんなんで、はい、やっぱりこう S と M とでやってるんですもんね、は
い、これでも一応突っ込むっていう感じなんですよね。ムチでマゾちゃんに対しておいみたいな感じで、
結構本格的なムチですよね。
そうですね、一応ちょっと音鳴らしてみてもいいですか。
いいですか、はい、はい、
こんな感じで、こういう、こんな感じの、これでもだいぶ抑えてますけどね。
マジですか、
はい、
僕ド M なんでもう続々が止まらないんです
よ。続々するのはもう階段割ってからにしてもらいたい。
うまい、さすが、さすが14年目腕ありますよね。
いやないです。
対してね、はい、ラグビー二郎さんが芸歴2年目で、はい、なんと今日ラジオとか日本放送が初めてってことで、今ガチガチに緊張してるっていう。
ガチガチっすもん。でも全然、はい、トライしてきます。
もう目が座っちゃってもう。ラジオじゃ伝わんない。
そうなんですよね。で今日もね、ラグビーのユニフォーム着てて、で手元には何持ってるんですか。
このラグビーボールが で一式なんで、これでラグビー二郎っていうあれなんでね、はい、ちょっとトライしちゃっていいですか。
いいですよ、はい、
いきます、はい、トライ
お、
お、させていただきました。
思ってたのとは違ったんですけど、
ね、違いましたね。
これ意識でね、あれなんでねっていうね、誰かとか言わないっていうね、あの辺もあったんですけどもね。
緊張してるみたいなんで、
でもね、やっぱりまあ会談はね関係なく、もうしっかり怖い話させていただければ、はい、芸歴も関係ないですから。
確か
に、ね、いやーだからすごいっすね。これから会談話す2人が、片や手にムチ持って、片や手にラグビーボール持ってっていう。まずこ佐渡山さんが、はい、一応佐渡というね芸名なのに、はい、全然 S じゃないっていうね。
いやもうやっぱ横にマゾがいないとですね、
はい、
まあ、それこそもう島田さんはもう大先輩でございますし、他スタッフさんがいらっしゃるのに、まあ、このブースの中でねムチ持って暴れてもね、ちょっと後で怒られても困るんで、本当に、ね、
なるほど。今その S エネルギーは階段まで取ってあるっていう、階段が始まったらみんなを震え上がらせるぞっていう、そういうことなわけですもんね。
まあハードルを上げてしまうことにはなっちゃいますがまあ結果そういうことですね
ちなみにその階段始めたきっかけですよ、僕全くイメージなかったんですけど、
ゴールデン街劇場っていう、はい、新宿にまあ以前あった劇場なんですけど、そこでまあ芸人仲間でみんなでそのネタ終わった後に怖い話をしようみたいな企画があったんですよ。
お客さんもいる中で。
あ、 もちろんです、はいはい、でそれきっかけでなんか階段を、まあ、まあみんな大体その誰か友達から聞いたとかそういう話されてると思うんですけど、自分の場合はまあ実体験の話をメインでさせてもらってて、でその流れで、以前いた事務所の先輩の、七不思議さんという、
はいはいはいはい、はい、
吉田さんと大赤目のぶさんの、
この番組来てくれましたもんね、はい、
あ本当ですか、のお二人の、YouTube に出させていただいてから、結構その話す機会が増えたかなと。
いわゆるじゃあ霊感とか終わりなんですか。
自分はなんかちっちゃい時はあったみたいなことは親には言われたんですけど、まあ、今はまあ、多分ないと思うんですけどね。
じゃあいわゆるこう怪談話、まあ、自分のこう手持ちの札っていうのは、はい、まあ、聞いた話よりもまあ体験談が多いって感じなんですね。
今日一応、話す予定のものは体験談ですね。
ちなみに全部でいくつぐらいお持ちなんですか。
パッと思いついたの5、6本ぐらいですかね。
あ、全然知らなかったですよ。
本当ですか。
またぜひYouTube の方でもお願いいたします。
あ、ぜひとも、はい、お願いいたします。
そうなったんですね、はい、ちなみにラグビー二郎さん、
はい、
ちょっとごめんなさい。だいぶもう落ち着かれましたよね。
落ち着きました、落ち着きました。
大丈夫ですか、
はい、はい、大丈夫です。
ラグビー二郎ってことなんで、やっぱりずっとこうラグビーやられていて、はい、結構やっぱ、成績も良かったんですか。
そうですね、結構その、高校の時は全国大会2年連続出させてもらったりとか、そうですね、だからもう、今、日本代表で戦ってるキャプテンと試合して、もうボコボコにされたりとか。
ちなみに高校どちら。
高校青森北高校っていう、東北は2位まで行ってとか、全国でもそういう優勝高校とギリギリ戦ってみたいな。
レギュラーだったんですか。
そうです、一応2年生からレギュラー取らせてもらって。
すごいじゃないですか、はい、ポジションは。
ポジションはプロップっていう背番号1番で、もうスクラムバーって組む、一番前で組むところですね。
それで今お笑い始めて2年目。
そうですね。
なんでお笑いの世界にまず行ったわけですか。
いやもうなんていうんですかね、もう後悔をしたくないというか、なんかで爪痕残すのはラグビーで残せなかったんで、うん、つったらもうお笑いで残すしかないなっていう。
いやいや、もっと
その二択なわけないし、一番大事なお笑いのところを一回ラグって言っちゃった
んで。バレました。
バレましたよ、はっきり。ラグお笑いって言っちゃったんで。
そうそうです。
あ、そうなんですね。もうお笑いかラグビーかしか俺の人生にはないんだっていう、まさに前へ前へ進むしかないんだっていうことだったんですね。あ、うまい。
明治大学のスローガンと一緒ですね。さすがっす。
それは狙ってないと思う。
さすがです。
でもまあね、そういうまあ中で今ね、これからもうね、活躍期待される芸人さんって分かるんですけど、
はい、
今日怪談ですよ、大丈夫ですか。
意外になんか自分を振り返ったら、あれ、これ怪談なんじゃないかっていうのが意外に何個かあってみたいな。
二郎さん、じゃあ霊感とか終わりってこと。
霊感は僕ないんですけど、それでなんか周りがそういうことになってたりとか、はい、なんかいろいろ後々聞いたら、あれ、これお化けなんじゃないかとか、そういうのが遭遇しててみたいな。
そういう話をじゃあ周りにしたことなんかもあるわけですか。
そうです、何人かとか、そのディフェンディングチャンピオンの川口さんに 話したりとか、
ちょっとこれ期待できそうですね。はい、さあではじゃあ早速もう階段の方に行ってみてもいいでしょうか。
はい、
はい、前半が魔族里山 S さんで後半がラグビー二郎さんってことで、ちょっとじゃあ雰囲気もね、
はい
はい、ちょっとねスタジオの方それっぽい雰囲気にしてもらえたらと思います。
あ、来ました、暗くなりましたね。
なりましたね。
あ、はい、外も暗くなっちゃいましたね。
あ、もうすごいですね、もう中も外も全部
真っ暗ありましたね。
それでは SOS グランプリ予選 A ブロック始めていきたいと思います。先行魔族里山 S さんです。お願いします。どうぞ。
魔族里山 S です。よろしくお願いします。これはですね、私が小学校3年生ぐらいの時の話なんですけども、3年生の時に自分の母方のおじいちゃんが、亡くなりまして、まあ、それで普通にお葬式をやった次の日になる時の話なんですけれども、はい、うちの母方のその親族っていうのがすごい、まあ、兄弟が多くて親族もめちゃくちゃ多いんですね、はい、全部合わせると30人ぐらいの大所帯になるんですけれども、はい、お葬式はその、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんが住んでたお家でやって、まあ、それこそもう大正時代ぐらいからある結構大きなお屋敷みたいなとこだったんですね。で一応2階建てになってて、まあ、1階にその、亡くなったおじいちゃんと、まあ、寝るときはそこおばあちゃんとうちのおばあちゃんの兄弟が3人いるんですけども、その、3姉妹と、うちの母親が6人兄弟なんですけども、うん、その一番上のお姉さんと、うちの母親とという形で寝てて、他、まあ、一回その、まあ、今の部分がそんなに広くなかったんで布団敷いちゃうと、他の人間、まあ、残り20人ぐらいは全部2階の方に、寝て、まあ、お葬式終わってみんなでご飯食べて、で次の日、まあまあ、ダビに伏すということで、まあ、みんな早く寝て明日朝早いからって言って、お風呂入ってみんなで夜寝てた時にですね、僕ちょっとトイレに行きたくて夜中起きて、でも一人でちょっとそのトイレ行くのが怖かったんですよ。その古い家だし、
はいはいはい、
でそれこその汲み取り式のお便所だったりとかして、うん、そのすごい暗いんですよね、お便所も。で行くのも遠いしっつって妹を起こして、ちょっとトイレ行こうっつって言って、そしたら妹も実はトイレ行きたかったんです。
ああ、
よかったよかった、じゃあ一緒に行こうっつって、そのトイレまで行きまして、でお互い用を済ませて部屋に戻ろうとしたらですね、なんかその1階が騒がしいんですよね、
うん、
なんかすごい、なんかうちの母ちゃんとかおばあちゃんとかおばあちゃんの兄弟とかみんななんか騒いでて、どうしたのかなと思って、で結構な大騒ぎになってるんで、はい、でも2階にいる他の親族はみんな寝てるんですよ、大人たちは、うん、こんな騒いでるのなんでみんな起きないんだろうなぐらいの感じで、で俺と妹で下に降りてったら、まあ家がありますよね、家があって、家の横に、まあちょっとペットボトルで例えるのもちょっとあれなんですけども、なんかこう、ぼんぼりみたいなのありますよね。なんかろうそくを立て、ろうそくの火が真ん中にあって、なんかその気流の原理でくるくる回る、なんかそう飾りみたいなの。
ちっちゃい提灯みたいな。
みたいな、
はい。実際の火がついたろうそくがあって、でそのぐるぐる回って
る。回る仕掛けのやつがあるじゃないですか。はいはい、で、あれが、なんかその、左の方だけがすごい勢いでぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって回転してて。
左右にあったのに。
はい。でそれでまずなんかそのうちのおばあちゃんとかの親戚のおばさんとかみんなうちの母ちゃんも含めてみんな騒いでて、なんかそこさっきからさーつって話よく見てみてたら、そのなんかこのぼんぼりがずっとぐるぐるすごい勢いで回転したけど、なんだろうね、気味悪いねって話して、うん、あんたらもうそんな見てないでいいから早く2階上がんなさいつって言って上がろうと思ったら、うちのばあちゃんがあっつってちょっとみんなつって家見て、家家家つって言って、
はい、
そしたらこう、ま、家あるじゃないですか、こうやって
写真ですよね、
はい、でうちのおじいちゃんの真顔の写真なんですよ、その家って、
はい、
それがめちゃくちゃ笑顔になってたんですよ、それが、であれおじいちゃんの写真あれ表情変わってないつって言って、あれそうだよね、夜と違うよねつって言って、あ本当だ本当だって、あれこれなんでおじいさんの顔これ変わったんだろうなってみんなでブツブツ言ってたら、今度はそのおじいさんの顔が全然知らない別の男の人の顔に変わったんですよ。
え？
で、これ誰だろう？誰だっつって。で、そしたらその、うちのじいさんの、いとこの人で、戦争に行って亡くなったいとこの人がいるんですよ。はいはいはい、 確か特攻隊かなんかだったんですけど、でそれでその人の写真が急に出てきて、その若いお兄さんが写真出てきて、で何だこれっつって言ってでやってたら、そっから先に4人か5人ぐらいパッパパッパ顔が、その写真の家の顔が変わって、
はい、
うちのじいさんとその親戚のいとこの人も出てくりゃ、全く知らない男の人も 3,4 人ぐらい出てきて、
うん、
でもうみんなビビっちゃって、
そうですね、
でうちのばあちゃんなんかもう本当気が動転しちゃって、どうしよう、なんかたたりなんか何なんだこれっつって言って、もうなんなんでもずっとジャズ持ってずっと拝んでて、でそしたら気づいたらもうそのなんかまたおじいさんの写真に戻ってたんで、
はい、
あもうとりあえずもう今日はこれで寝ようということで、まあ、我々は2階に行って、で2階に行って、でその母ちゃんとかばあちゃんみんな下に寝て、で朝起きるじゃないですか、
はい、
で起きて俺がその2階に一緒に寝てた他の親戚とかに、ね、みんなささっき、いや昨日あんなに1階で騒いでたのになんでみんな下に降りてこなかったのって聞いたら、金縛りにあってて下の騒ぎ声は聞こえてんだけど体が動かなかったって人がほとんどだったんですよ。
だって何十人もいたわけですよね。
そうです、
20人ぐらいって言ってましたよね、はい、
みんなと川の字でバーって寝てんのに、俺と妹以外みんな動けなかったらしくて、ただ下ですごい騒いでんのは全部聞こえてたと。で、その後火葬場行っておじいちゃんをダビに伏して、でそうなったかな、四十九日っていうんですかね、
はいはい
はいはい、あれでそのじいちゃんの本家が家の近くにありまして、でそこでまあみんなでまた集まって話してる時に、本家の人間がアルバム持ってきたんですよ、
はい、
でその昔のアルバムですよね。でそれ写真見てたら、あれって言って、
うん、
そしたらそのおじいちゃんの写真、家側のこうパッパパッパ変わったっつじゃないですか、その変わった人たちみんな写ってたんですよ。
それは多分ご親族の方たち、
みんなそうですね、うちのおじ、母方のじいちゃん側の親族の
は
みんな写ってて、であれあれってみんな言ってて、でその本家の人間も、えなんであんたら知ってんのみたいなこと言ったら、いやだからこれこの前信じてくんないと思うけど、じいさんが亡くなってその火葬場行く前の日の夜に、家のじいさんの写真がもうパッパパッパ変わって、この人たちが出てきたんだよっつって、そしたら、ああそうなんだっつって、実はうちのじいさん方の家系はそのなんか家に、その男の人だったら男の人、女の人だったら女の人で、その亡くなった時家にそういうふうになんか写真に亡くなった親族が出てくるっていうのがたびたび今まで何回もあったらしくて、これ初めてじゃなかったらしいんです。で、はい、俺らは知らなかったんで、うん、いや実はそうだったんだよつって、多分そのまあ親戚とかもみんな仲良かったっていうから、
はいはいはい、
じいさん亡くなったから多分お迎えに来たんじゃないかと。
なるほど、
はい、こういうお話でございます。
いやすげえ話ですね。
はい、これはびっくりしました。
いや途中ね、
はい、
まあ、そのろうそくが入った中のそのぼんぼりがくるくるくるくるくるって回ってた、
すごい勢いで、はい、
それが左側の方がって話だったじゃないですか、
はい、
よく言うんですよ、左側って亡くなった人を表す場所だっていう。左側だけぐるぐるって回ってるっていうのもやっぱり亡くなった方たちってことつながってくるなーなんて思ったりもしたんですよね、でおじいさんが笑顔に変わった、
はい、
家の写真が、
はい、
でその後にご親族の方たちの顔がパッパッパッって出てきたっていう、
はい、
やっぱり仲の良かったあの世の皆さんたちがやっぱ迎えに来てくれて、おじいさんが笑顔で、あーみんなに会えたっていう顔だったってことでしょうかね。
そうだと思います。はい、
いやすごいお話ですね。
まあ、怖いというかちょっと不思議な話ですね。そのなんかその恨みつらみとか全くないんで。
ただね、2階にいた20人以上の大人たちがほぼ全員金縛りに遭ってるっていう、
全く動けてないという、
はあ、
ただみんな下の階でそういうなんかみんなが騒いでるのは聞こえていたと。
いや面白い話でしたね。
ちょっとうちの家系がちょっと変わってるもんでして。
えなんかそういう家系なんですか。
あそうです、うちのおばあちゃんの方がもともと徳川家の網元をやってる家系。
網元って何ですか。
あ寮ですね。
あーはー
はい、をやって、まあ、北海道なんですけど基本その北海道寮やってあげたやつのそのめっちゃいいやつとかを徳川家にその納品って言ったら言い方あれですけど、
まあ、上納して
る、上納するっていうのがうちのばあちゃん方の元々の家系の仕事で、だからうちのおばあちゃんの本家の家紋が徳川家の家紋なんですよ。 だ一応お墓には一応それ使っていいよっていう、うちの母親方のそのおばあちゃんの家系の人間が亡くなるときはありえないぐらいの数のお坊さんがいつも来ますね。うちのおばあちゃん亡くなった時も総持寺、あの石原裕次郎さんとかが挙げたところでお葬式やってましたね。
何者なんですかおばあちゃん。
わかんないです。なんでおじいちゃん亡くなった時は普通に家で葬式屋さんにおばあちゃんだと総持寺でやるっていう
すごい家系。もしかすると
紐解いたらなんか
あるのかもしれないですね。だからこそ亡くなった時に先祖の、ね、方たちの顔がバンバンバンバン出てくるみたいな、はい、そういうなんか血筋とか、まあ、そういう家柄がなんか特殊なすごく力を秘めた家系なのかもしれないですね。
島田秀平とオカルトさん、
さあ準備良ければ
お願いします。
いいですか、はい、では行きましょう。 SOS グランプリ予選 A ブロック、高校のラグビー二郎さんです。お願いします。
どうもラグビー二郎です。僕が、中学生の時の冬の話なんですけど、中学の時に当時付き合ってた彼女を毎日下校を家まで送るっていうのが僕の日課だったんですよね。でその間に公園があるんですよ。でその公園でちょっと時間潰すみたいながルーティンみたいな感じで毎日やってたんですよ、ね。はい、で雪の日だったんで、まあ、彼女と鎌倉作ったりとか雪だるま作ったりとかそういうのずっとやってて、でなんかもう雪玉作って僕壁に当てて遊んでたんですよ、はい、で僕が前にいて後ろに彼女いるみたいな、でバー当ててたら後ろから雪玉飛んできたんですよね、うん、あ彼女投げたんかなと思ったら彼女がキャーっつって急に走り出したんですよ、はい、何何みたいな追っかけてって、どうしたのって言ったらおじさんが雪玉投げたみたいな急に言い出して、はい、おじさんいなかったでしょみたいな、いやずっといたみたいな、何がみたいな、いや幽霊のおじさんがずっといてみたいな、分かんなかった、そんで見えてたのみたいな言ったら、ずっと見えてたみたいな、みたいな、やばいねみたいな話して、はい、その次の日調べたんですよ。そしたらその公園の横の民家が実は少し前におじさんが自ら命を絶ってた家だったんですよね。でその僕が投げてた壁が公園じゃなくてその民家をの家の壁みたいな感じで、
はいはいはい、
で僕がその壁に投げてておじさんが僕に雪玉投げてたんじゃないかみたいなって言って、その当たってたら僕どうなってたんだろうみたいなっていう話なんですよね。
すごいお話ですね。
そう本当に、
彼女さんは霊感があるってことなんですか。
あったらしいんですよ、
ね、は
い、
でもう あの人は幽霊だっていうふうにもう彼女はすぐ認識してたってことなんですか。
認識してもう本当に何もなかったよ、いないっていう体で僕とずっと話してて、
怖い怖い怖い怖いと思ってたんですよね。
らしいです
。そしたらそのおじさんが急にラグビー場さんに向けて、
そうっ
す、雪玉投げ始めたから、
はい、でそれであこれやばいっつって彼女が走ってってみたいな。
その雪玉当たって
僕当たらなかったんですけど雪玉飛んできたのが分かったんです。
見えたんですか。
こうポンってきて、だからそれで彼女が投げたんだろうなと思ったら、うん、いや違うって。
でラグビー二郎さんはそのおじさんのことは見えてないんですよ。
僕は本当に二人きりだと思ってずっと遊んでたんで。
いやこれ面白いのが、その、まあ、彼女は霊感があるからそのおじさん見えてましたと、はい、でラグビー二郎さん霊感ないからおじさん見えないんだけど、おじさんが投げた雪玉は見えたわけでしょ。
あそうです、雪玉見えたんですよ。
ってことは雪玉は実際に飛んできてたってことですよね。
そうです、飛んできて。
それがまた面白いですよね、うん、
もう怖くて。それでそうですね、
それ実際にあった話なんですね。
そうですね、実際に。
はあ、実体験同士っていう、はい、これまた判定難しいお話同士というね対決になりましたけども、はい、ちょっとじゃあこれでね、お二方の話終わりましたんで、
はい、
運命の判定のお時間になります。さあ、番組スタッフの、砂尾ディレクター、そして高田ちゃん、そして福永ちゃんというお三方、今ね、スタジオの向こう側にいますが、はい、札持ってます。
お
でせーので、
じゃもう見えちゃうわけですね。
そうです、もうね、誰がどっちを上げたかがもうはっきり見えます
ね。はっきり見えますね、これは。
一斉に上げていただきたいと思います、
はい、
では行きましょう。先行魔族佐渡山 S さんが良かったのか、高校ラグビー二郎さんが良かったのか、お札お願いします。どうぞ。お、佐渡山 S、 ラグビー二郎ということで、 2対1魔族佐渡山 S さんの勝利です。
ありがとうございます。やりました、決まりました。
すごいっすね。
ありがとうございます。
あの本番前にね、はい、あの AD のね福永さん、はい、福永ちゃんがですね、怪談怖い話大好きなんですよっていう、はい、その福永さんは
ラグビー二
郎さんにあげたっていうね、
それは逆に刺さったってことですよね。その2マニアには刺さるっていう、
そういうことだよね。
そうですね、多分いろんな話聞いてきた中で、はい、なんかその話っていうのが多分ちょっとなんか面白いなっていう、かなりいい対決だったってことですよね。
なるほど、言うても2対1ですからね。本当に僅差っちゃ僅差ですからね。
まあそうです、3人だから3人だ、ね、3人だからそうなるんですよ。
どうした
ら
ラグビー二郎さん、あのまあね対決してみまして、はい、まあ残念ながら負けてしまいましたが、
いやけど結構自分の階段は伝えられたんで、今後とも怖いことがあったらタックルしていきたいと思います。
一番お前が怖いわ。
いいですね。さあ対して、はい、勝利しました、はい、佐渡山さんいかがでしょうか。
いやちょっと体験談対決だったんでどうなるかなと思って、俺も横で聞いててラグビー二郎の話結構怖いなと思ってたんで。
そうですね、やっぱりこうギャップもありましたよね、はい、このほんわかしたね優しそうな顔から急に、
はい、でまあその僕とその体験談同士って言ってもちょっとジャンルの違うものなんで、どっちにこれ転ぶんだろうってちょっと、ドキドキはしてたものの、まあ、一応勝ててよかったかなと、はい、はい、思っております。
というわけで決勝進出いたしましたので、はい、これね、川口秀幸さん、ガンジ横須賀さん、どちらか
と戦うと
勝ち上がってきますんで、
猛者ですから、
はい、優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。
頑張ります。
というわけで、今回ですね戦っていただきました、予選 A ブロック、魔族佐渡山 S さんが決勝進出でございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
次回は予選 B ブロックをお届けいたします。A ブロック勝ち抜きました佐渡山 S さんと戦うのは川口秀幸さんなのか、ガンジ横須賀さんなのか、皆さんぜひね、次回も楽しみに聞いてください。というわけで島田秀平と岡田さん、次回もよろしくお願いいたします。